18日金曜日の小樽尻節版です。最初は7月18日にホテル開業、通販大手ベルーナは17日小樽市境町で建設中の小樽グランベルホテルを7月18日に開業すると発表しました。小樽運河や小樽境町通り商店街など観光地が近い立地の良さを生かし集客を図ります。ホテルは6階建てで、延べ床面積は6575平方メートル、客室は159室あり、最大およそ320人収容できます。1階はレストラン、6階はバーや石狩湾を一望できる展望露天風呂などが入ります。2人1室素泊まりで1泊1万5千円から4万3千円ほどです。ベルーナの関連会社でグランベルブランドのホテルを運営するフレンドステージが、道道小樽港線、臨港線沿いの敷地を取得し、2023年4月に着工、今年5月に完成します。ホテルはベルーナの子会社、グランベルホテルが運営します。次です。小樽水族館のレストラン、ニューサンコー小樽水族館店が昨年8月に、館で生まれたバンドウイルカの赤ちゃん、レンカ、メスをモチーフにしたイルカのレンカちゃんカレー、税込み1100円の提供をはじめ、家族連れや若い女性らの人気を集めています。イルカをかたどった白飯の周りにカレールーを流し込み、ミートボールを盛り付けて、ボールで遊ぶレンカを表現、タコの形の赤ウインナーなどを添えています。子供でも食べやすいよう辛さは控えめ。1日から販売したところ、写真映えもするとあって、多い日には1日およそ30食の注文が入るなど、売れ行きは順調といいます。この店は3年前まで子供向けメニュー、イルカカレーを提供していましたが、注文が伸びず提供を休止。レンカ誕生を受けて見た目も工夫した新メニューを考案しました。次です。小樽商科大は上川管内上川町の上川校にサテライト教室を開設し、17日公開しました。高校生がオンラインで大学の授業を受けられ、農林業振興の方策を探るフィールドワークの拠点として活用します。ニセコ校と同時に今月1日に設けました。小樽商科大は大学のない地域でも高等教育に触れられる構想を掲げており、2021年に上川町と包括連携協定を締結、町などが生徒数減少が進む上川校の魅力向上を図っていたこともあり、サテライト教室を開設しました。今後、商大の教員による出前講座や高校生と大学生が連携したフィールドワークを実施する方針です。次です。老朽化に伴う補修工事で2018年11月から休館していた国の重要文化財、旧日本郵船小樽支店が25日、およそ6年半ぶりに一般公開を再開します。装いを新たにした小樽を代表する歴史的建造物の見どころを紹介します。写真が5枚掲載されています。1枚目、会議室。日露戦争後の樺太国境画定会議。樺太協会画定委員会が行われたことで知られる。1906年、明治39年の完成当時の絨毯やシャンデリアを再現、復元された高級壁紙、金から革紙に触れられるコーナーも設けた。2枚目、営業室。開業当初の写真をもとに、机や椅子を配置している。天井から吊るされたフィラメントの電球が手元をほのかに照らす。小樽市総合博物館の石川館長は、夕暮れ時になると 窓から差し込む日差しで室内全体が飴色に輝くと PR する。3枚目、衣装貸し出し。運営を担う草加サービス大手の日比谷花壇はフォトウェディングのほか、1階応接室で浴衣や着物を有料で貸し出すサービスを行う。華やかな衣装を身にまとい、レトロな館内で写真撮影を楽しめる。4枚目、大階段。木製の手すりは明治時代に作られたものが今も残る。花のつぼみや松ぼっくりを思わせる意匠が特徴。天井の中心飾りや幾何学模様を組み合わせたモールディングと呼ばれる装飾が目を引く。5枚目、重厚な外観。小樽市内に残る西洋建築の中でも有数の歴史を誇る。補修工事では劣化した外壁の石材を直し、耐震化も実施。市内で採石されたやや白い小樽軟石と落ち着いた色合いの上り別中鉱石が組み合わされている。5枚の写真の説明でした。開館時間は午前9時半から午後5時、火曜休館、祝日の場合は次の平日休館。一般300円、高校生と市内在住の70歳以上は150円、中学生以下無料です。次は余市からです。町地域おこし協力隊員の任期を今春終えた4人が町内で暮らしたり、関わりを持ちながら新たな生活をスタートさせました。一度に4人の卒業生が町との関係を維持するのは初めてです。このうちの一人で世界最高峰のソムリエ資格、マスターソムリエ、MS を世界最年少で取得し、ワイナリーを開くために町内定住を決めた高松徹さん30歳に余市の魅力について聞きました。問い、協力隊員を卒業した今の気持ちは？答え、生まれたオーストラリアシドニーから2021年3月に余市町へ移住し、ワイン産業支援員として活動しました。調産ワインの国内外の認知度を高め、売り込むのが役割で、達成感のある仕事でした。町内のワイナリー、ドメーヌ高彦で研修生として働き、ぶどう栽培とワイン醸造を知ることもでき、充実した4年間でした。問い、世界で300人足らずとされる MS に24歳で合格、国際的に活躍できる資格を持ちながら、余市を選びましたね。答え、気候が素晴らしい、冷涼でありながら程よく雨も降る、ぶどう栽培に適しています。国内トップのワイン産地として注目されていますが、世界的にはまだまだ肩を並べることができるよう、シャルドネやピノ・ノワールといった専用品種を使って勝負したい。私自身はシャルドネが好きなので、この品種から余市らしい味や旨味を醸し出したい。そんな夢を支えてくれる風土、環境、人、すべてがここには揃っているんです。余市産ワインで世界と勝負。元協力隊員高松さんに聞きました。次は共和からです。岩内寿都地方消防組合消防署共和支所は16日、共和消防団の女性団員による啓発活動を町内のマックスバリュー共和店などで行いました。春の火災予防運動を20日から30日に先駆けて実施しました。次はくっちゃんからです。ニセコエリアのリゾートで働く外国人従業員らおよそ1200人が居住する大規模共同住宅街の開発計画をめぐり、計画を進める開発事業者が17日、町議会経済建設委で現在の検討状況を説明しました。事業者側は建設地の 近隣住民からトラブルなどの懸念が出ていることを踏まえ、住宅街に管理棟を設置し、管理会社のスタッフを常駐させる意向を示しました。次は蘭越からです。倶知安署などは16日、町三輪の道道で8日に発生した死亡交通事故を受け、現場診断を行い、関係者が再発防止策を話し合いました。次は人、岩内初です。新しい岩内署長、北垣隆さん47歳、北海道警察警備部管理官から3月24日付で着任した。後志管内での勤務は初めて、町の先輩方に学びながら地域の安心安全を守りたい。札幌市出身、小樽商科大を卒業後、2000年に道警入りし、名寄や旭川、岩見沢などで勤務した。警備畑と警務畑を中心に歩み、2008年の北海道洞爺湖サミットでは、要人警護を経験。ずっと希望していた海のある町での勤務がようやく叶った。趣味は町歩きとドライブで、管内の主要道路はすでに走破。一山本関の講演会にも加入した。人、言わないはずでした。次は、つれづれアットマーク、小樽報道部です。重要性増す介護予防教室。小樽市内の各地域で高齢者対象の介護予防教室が開かれている。少子高齢化や人口減少、核家族化が進み、住民同士のつながりが希薄になる中、今後重要な活動になると考えている。同じような目的で参加しているから自然と仲良くなれる。教室に通うのが生活の一部になっている。椅子を出すくらいしかできないけど、役割があるのは嬉しい。参加者はこうした言葉を口にする。北海道新聞暮らし面でコラムを執筆する認定 NPO 法人シーズネット札幌の奥田理事長は、高齢者の豊かな暮らしには仲間づくり、居場所づくり、役割づくりが重要だと指摘する。介護予防教室にはこれら3つの要素が含まれており、運営するのは市民ボランティアの介護予防サポーター。参加者が欠席したら安否を確認したり、認知症の兆候が見られたら地域包括支援センターにつないだり、住民同士で支え合い見守る場にもなっている。熊谷記者のつれづれアットマーク小樽報道部でした。これで18日金曜日の小樽しりべし版を終わります。